耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1029回1月19日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん、仕事で成功するには何が必要だと思うでしょうか。資格であるとかね、あと成果が必要であるとか、運やタイミングも重要ですしね、皆さんの実力、経験というのも重要になってきます。ですがですね、一つ決定的なことがあります。これは本に書かれていることでね、と思ったんですけども、何でも自分の人生において重要なことは自分以外の誰かが決めているという現実です。まあ、どういうことかと言いますと、まあ、例えば大学の試験だったらね、試験官が決めてますよね、合格とか不合格をね。あとはね、就職だって面接官が決めてますし、給与とか昇進だってね、まあ、人事とか経理の人が決めてます。またプライベートでもね、結婚してください、嫌ですっていう風に他人が決めてるわけですね。なんでダメなこと前提なんでしょうね、僕はね。というわけでですね、まあ誰しも何かしら重要なことを他人に決められてしまうというのはね、仕方のないこと、またそれが当たり前の世の中です。なのでそんな社会で成功するにはどうしたらいいか、人とうまくやればいい。というわけで今回はですね、コミュニケーションのお話です。どうすれば成功者になれるかを考え続けて、こういった答えに行き着いた著者、箱田忠明さんのね、本をご紹介しようと思います。成功するための人間関係づくり、そしてコミュニケーションのコツというのがぎっしり詰め込まれた一冊では、紹介してまいりましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はタック出版より出ております箱田忠明著、できる人になるコミュニケーション成功の法則という本です。箱田忠明さん、プレゼンやコミュニケーションのセミナーを開催するインサイトラーニング株式会社の代表取締役社長の方です。経歴としては日本コカ・コーラの広告部マネージャーをはじめとして、数々の有名企業の役員社長を経験して、会社を設立しています。またアメリカではリーダーシップや人間関係に関するセミナー、デール・カーネギーコースの認定インストラクターとしても活躍されていました。で、帰国してからですね、年間300回以上の講演活動をされているそうです。本の著者としてはアスカ出版社のですね、僕の大好きなルールシリーズからですね、当たり前だけどなかなかできないプレゼンのルールというのを出してますし、またビジネスパーソンに不可欠なスキルの基本をサクッと抑えられるタック出版のビジマルシリーズから、仕事に生かす雑談力トレーニングという本を出されています。まあ、分かりやすさとね、実用性に定評がある人気の著者さんですね。で、今回の本、できる人になるコミュニケーション成功の法則という本なんですが、テーマこんな感じです。1項目約3分で学べる、できる人が実践しているコミュニケーションの教科書。箱田さんの主張なんですけどもね、人の人生の大切なことは他人が決めている、給料も出世も他人が決める、つまるところ成功するためには他人とうまくやることが必須なんだ。この主張をもとにですね、まあ、人とうまくやるための技術、そして人に認めさせるための技術というものをですね、本当に分かりやすく解説してくれてる本です。本自体はですね、タック出版らしい、一つ一つの項目が、まあ、要点、キーワード、会話実例などに、まあ、システマティックに分けられている構成で、まあ、イラストなんかもついててね、レイアウトが非常に分かりやすいです。このあたりね、タック出版さんは毎回すごいなと思うんですけども、他にもね、各項目のタイトルはですね、法則の名前でもあるんですけども、まあ、短く覚えやすいタイトルの工夫があったりとかですね、あと、章ごとに振り返りのチェック項目なんてものもついてます。本当学習効果をね、高める配慮というのがですね、よくできていますので、まあ、何事にもですね、教科書とかマニュアルが欲しいっていう方はですね、最適な一冊だと思います。この本5章構成です。パート1、2となってますのでね、その通りに読み上げます。パート1、成功するコミュニケーションの心構え。まあ、ここは基本編ですね。まあ、周囲の人たちとのコミュニケーションを図る上での基本となる心構えというのを紹介しています。まあ、例えばですね、他人の権利を侵さずに自分を主張するアサーティブな態度、なんていう言葉ご存知でしょうか。まあ、上司から対応しきれない量の仕事を頼まれてしまった時に、あ、わかりました、やります、なんて言っちゃうのは服従型、無理ですよと喧嘩してしまうのが攻撃型。コミュニケーション上手な人はですね、どうしても明日までに終えなければならない仕事があります、ですが明後日までなら可能ですと、まあ、アサーティブな態度で妥協策を出すというお話です。気になる方はね、まあ、そこ読んでみてください。パート2、相手に好かれるスムーズな会話術。 まあね、初めて話す相手とか、あと目上の人に対してですね、うまく会話を弾ませるにはどうしたらいいんでしょうか。パート2ではですね、そういった時のコツが満載されています。要件に入る前の効果的な雑談、アイスブレーカー。相手とペースを合わせていい関係を築く、ページング。使う言葉や話し方のペースを合わせる、マッチング。まあ、結構知ってる方も多いんじゃないでしょうか。まあ、見開き1ページで1つみたいな感じでね、本が進んでいきますので、この単語と内容を覚えてみてください。パート3、効果的な話の聞き方、質問の仕方。話し上手な人はですね、聞き上手とも言いますよね。まあ、聞き下手の話し上手はありえないというらしいです。まあ、それくらい相手の話を聞くという行為はコミュニケーションを成功させる上で非常に重要な役割を果たします。パート3ではですね、上手な聞き方、さらにそれを効果的にするための質問の仕方なんてのを解説しています。パート4、相手に伝わる論理的な話し方。パート4はですね、 5W2H みたいなね、基本的な内容から、まあ、論理的な会話を作るための様々な法則が紹介されています。SDS 法、 EP 公式、 PREP 和法とかね、まあ、これだけ聞いてもわからない人多いかもしれませんけども、面白かったのはですね、KISS 和法とかでキス和法、これはですね、Keep it short and simple っていう意味なんですけども、覚えておきやすくするためにですね、あえて略して意識づけさせるというのが、箱田流の法則なんですね。まあ、意味合いはですね、短く簡潔な文で話すようにするということで、まあ、例えば、今日は暑いので大変だと思いますが、もう一頑張りなので、全員頑張ってくださいなんていう風に話すよりも、今日は暑くて大変だと思います、でももう一頑張りです、皆さん頑張ってくださいっていう風にですね、まあ、短く文を切って話した方が伝わりやすいという法則なんですね。皆さんこれいかがでしょうか。パート5、成功のための交渉術、説得術。これで最終章なんですけどもね、まあ、ビジネスではもちろんどんな相手とのコミュニケーションでも意見が食い違うことってのはありますよね。そんな時、相手との関係を保ちながら交渉を説得するスキルというのが必要になってきます。なのでパート5では交渉を成功させるための態度や心構えから実践的なテクニックまでを紹介しています。ではですね、本の中から具体的に2つほどね、テクニックを抜き出してみましょう。1つはこれです。アイメッセージ。もう結構新刊ラジオでもやってきたのでね、知ってる方は多いと思うんですけど、知らない人がもしいるんだったらね、復習していってくださいよと僕は思います。でアイメッセージなんですけどもね、あなたはこうだではなくてですね、私はこう思うというふうに伝えようというお話です。まあ、相手に苦言を呈したい時とか、何かをしてほしい時とか、どんな言い方をすれば相手を傷つけず怒らせずに伝えることができるのか、この鍵はですね、主語にあるんですね。自分の意見を相手に伝えたときに、まあ、主語があなたになるか私になるかで、まあ、受け取る側の印象は大きく違ってきます。例えばですね、怒るときに、お前はもう少しこういう風にしろって言っちゃうと思うんですけども、これはやっぱり言うメッセージで、相手にね、その非難とかですね、そういった印象が伝わってしまうわけですね。逆にですね、僕はこう思うんだけどこうしたらどうみたいな風に、自分の場合に置き換えて相手を諭すのがアイメッセージで、こっちの方がね、やっぱり説得しやすいんだそうです。まあ、一応ね、意味合いとしてはですね、アイメッセージというのは、まあ、自分の希望であるので、まあ、説得としては本来弱いんですけども、まあ、人というのはですね、他人にコントロールされるのを嫌うものなので、まあ、良好な関係ができている場合や、こちら側に強制力がない場合は、弱い説得の方が効果的なんだそうです。さらに強制された行為ではないのでね、失敗してもやっぱりそれはその人の責任で、反省を促しやすくなるという意味もあるんですね。なのでね、マネジメント、部下のマネジメントをする人なんかはこういうアイメッセージをね、使いこなした方がいいんじゃないでしょうか。ではもう一つ取り上げましょう。クローズド質問、オープン質問というものです。何でも質問にはですね、クローズド質問とオープン質問という2種類があるんですね。クローズド質問というのはですね、まあ、イエスかノーで答えられる質問のことで、相手の意思を確認したいときはこのクローズド質問をします。何々でよろしいですかとか、その話ですね。で、オープン質問というのはですね、まあ、開かれた質問というふうに訳しますけども、相手が自分からいろいろと話すことができるタイプの質問方法です。何々はどうでしたかっていうのがオープン質問にあたります。 例えばですね、ちょっと会話例をね、出してみようと思うんですけども、もしあなたがコピー機の営業さんだったら、うちのコピー機に不調はありませんか？っていう風に聞いたら、これはクローズド質問ですね。イエスかノーの答えが返ってきます。で、まあイエスでもノーでもですね、不調なのはどんなところですか？とか、あと、他にどんな機能があればもっと便利でしたでしょうか？まあそういったオープン質問を重ねるわけです。で、その答えが返ってきたら、あ、なるほど、そういったところが不満だったんですね。じゃあ、今度改善案をお持ちしましょうか？と、クローズド質問を出してみたり。あ、なるほど、そういう機能があれば便利ですね。じゃあ、その機能がついたコピー機の資料をお持ちしましょうか？と、またクローズ質問をしてみる。というわけでですね、聞き出したいことはオープン質問、意思決定をしたいときはクローズド質問。こんな風にですね、使い分けることによって、会話をスムーズに進められるわけですね。今回紹介した以外にもですね、メラビアンの法則とか、NLP 理論とか、あとセルフディスクロージャーとかね、そういったですね、テクニックが載ってましてね、それがすべてすごいわかりやすくですね、解説されてます。コミュニケーションのね、方法というのはいろんなそのビジネス書に書かれているので、皆さんもね、いくつか知ってるものはあると思います。ですがですね、まとめて復習という形でですね、こちらの本一冊押さえておくことによって、コミュニケーションスキルが向上するし、また人にも教えられるようになるんじゃないでしょうか。もうとにかくですね、読みやすい本です。隙間時間を使ってね、ぜひビジネスパーソンに必要な話し方、聞き方、質問の仕方、そういったものを覚えておいてください。では書籍情報です。できる人になるコミュニケーション成功の法則。函館忠明著。宅出版より税込み700円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。非常に便利な本だとね、僕何回も言ってきましたけども、便利ですこれは。で、コミュニケーション術というのはですね、ビジネス書なんか見てるとたくさん出てくると思うんですけれども、ここでね、ちょっと僕独自の意見を一つ言いたいんですけども、たくさんあるコミュニケーションテクニック、これをですね、ただ覚えてただ実践するだけだと、やっぱりね、人に見抜かれると思うんですね。人の意見を聞くにはこうしたらいいんだ、そうか、じゃあ今度からこうしてみようと思ってね、例えば僕と話した時にその話をこう、それでそれでって聞いてくれるんだけど、お前本当にそう思ってるかっていう人がですね、たまにいらっしゃるんですね。たまに多分今聞いてる皆さんとかですね、僕と親交のある皆さん、あなたじゃないと思うんですけれども、たまにいらっしゃるんですよ。というわけでですね、こういうコミュニケーションテクニックを覚えるときはですね、きちんとその本質を見極めてですね、自分の中で納得してから使わないと逆にうまくいかないかもしれません。それね、うまくいかなかったコミュニケーションテクニックをね、本のせいにされちゃ悲しいのでね、僕は今言いましたけども、ぜひですね、皆さん自分の性格とかですね、態度に合ったものを、取捨選択して、こういった本をね、利用してみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手は、実は聞き上手じゃないの、ブックナビゲーター矢島雅宏でした。